社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社エントエント代表取締役松本純一様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。福島県いわき市ご出身、中央大学3年生の時に、当時3店舗しかなかった魚力にアルバイトとして入社、その後社員となられ、山田社長の参謀役として魚力の方を大きくなさっていらっしゃいます。そして東証2部上場まで魚力さん、今の東証プライムさんですが、に上がっていらっしゃいます。そして1993年、多摩経営研究所を設立し、独立なさっていらっしゃいます。そして今現在は、エントエントという名前に変更し、多くの企業の人事制度を構築するコンサルタントをなさっていらっしゃいます。松本社長様でいらっしゃいます。松本社長、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、福島県いわき市ご出身ということで、小学校時代はどんなお子様でいらっしゃいましたでしょうか？
小学校時代はですね、実は家庭がとても経済的に厳しかったので、はい。そういう環境にいるとですね、あまり夢も希望もないっていうような、そういう小学生の、時代を過ごした記憶があります。
どんな感じでしょうか？微妙な話よりは、どんなことしてたなんて思いながら。
そうですね。勉強、塾なんかありませんので、地元には。塾っていうと、そろばん塾と、習字塾ぐらいしかありませんので、ほぼですね、勉強はせずに、学校の裏に山があるんですけど、ほとんど山で遊んでたっていう感じでしたね。はい。
ガキ大将みたいな感じですか？
将っていうほどではございませんけど、結構、みんなで集まってワイワイするみたいな。遊ぶ場所がないんで、遊園地もないんで。もう、だからそういう意味では、遊ぶと山に行くしかないみたいな、そういう、子供時代でしたね。はい。
なるほど。ありがとうございます。
はい。はい、
中学時代は、どんなお子様でいらっしゃった思い出はあったりしますでしょうか？
中学時代はですね、これはもう一般的に、こういう話は聞いたことがある方いらっしゃると思うんですが、私の世代って、親や親戚がこう言うんですよ。いい高校、いい大学、いい会社に、進むことが幸せな人生をつかむ、王道だと、いうふうに言われて生活してましたので、中学校時代は勉強しましたね。朝の4時まで勉強してました。
毎日のようにですか？
そう。3時間ぐらいしか勉強しないっていう、なんかすごい生活してましたね。
素晴らしいですね。
当然クラブ活動はバスケットボールをやってましたので、クラブもやっていましたけども、勉強は、本当に真剣にやってましたね。いい高校に入らなきゃいけないっていう気持ちがあって、人生で一番勉強した時期だと思います。中学校が。はい。
じゃあ中学で一番ぐらいの成績でいらっしゃったんですか？
男性では一番だったと思います。女性で優秀な子がいて、彼女だけは抜けませんでしたね。
なるほど。
はい。はい、
素晴らしいですね。じゃあ、その後の高校は、いわき市内の一番の高校かなんかにお住みになったんですか？
おかげさまで、そういう、いわき高校という高校に進学をさせていただきました。
なるほど。高校時代はどんなことを過ごしたなんて思いでございますでしょうか？
は
い、
高校時代はですね、実は今度また、大学進学できるほどの余裕がなかったので、今度は全く勉強しなくなっちゃいまして。だからね、3年間思い出せないんですよ。何をしていたか思い出せない。実は今年、卒業した友人、高卒の50年ぶりの同窓会があったんですけども、誰も私のことを知らないっていうことで、いたっけみたいなこと言われまして、そんなにいくらなんでも存在価値がなかったのかなって自分なりに驚きましたけどね。はい。
どうですか？なんか今のお姿からは全然想像つかないんですが、あんまり学校も行かれなかった。
学校はとりあえず行ってましたけども、まあ、親の手前ね、いい高校に行ったので学校には行ってましたけども、学校に行って勉強した記憶はないし、クラブ活動もそんなに熱心にやった記憶はないし、いや、もったいない3年間を過ごしたって感じがしますね。もう人生もう一回やり直すんだったら、あの3年間取り戻したいって感じがあります。
なるほど、はい、ありがとうございます、
はい。
で、大学は中央大学ということで、中央大学は何学部にお住みになったんでしょうか？
小学部会計学科です。
なるほど。 中央大学の商学部をお選びになった理由というのは何かございますか？
あるんです。人前で話しするのが苦手です。今でも。で、これはそういうお仕事されている先生には申し訳ないんですが、あんまり話をしなくてもいいだろうと。コミュニケーションっていうことが増えてても大丈夫な仕事って何かなっていうふうに、いろいろ調べてみたら、税理士の先生か公認会計士さんが合ってるみたいな、そういう技術で、飯が食えるというふうに思って、中央大学の会計学科を選んだということでございます。
なるほど。ちょっとお話しするの、お上手じゃないと今お話がありましたが、レイさんの皆さん方、プロの経営コンサルタントで、松本社長、お話しするの上手だと私は思ってますので、リスナーの皆さん、ご勘違いなさらないようにしていただきたいと思いますが。
いやいや、今でもそうなんですけど、はい。
で、その中央大学時代の思い出なんて何かございますでしょうか？
そうですね。実は中央大学で税理士か公認会計士を目指すって思ったんですが、バイトを、実はウォリキっていう会社で大学3年からやってたんですけども、バイトしながら公認会計士は無理だということが分かったので、税理士に絞って、勉強をしてたんですけども、私の指導教授が、実は節税戦略っていう言葉を作った教授で、そっちに傾倒して勉強してきたっていうことがあるんで、気がついてみたら税収の勉強全然してなかったっていうことがあるんですけども、大学時代はでもそういう意味ではそういう方に進もうと思ったので、これまた急に勉強し始めましたね。大学生なのに、旅行カバンに2つぐらい持って毎日学校に行くわけですよ。で、みんな友人に言われました。松本何しに来てんだって勉強に来てるんですけど、みんなそんなに教科書なんか持ってこないわけですよ。授業が1日2つか3つぐらいしかないっていう適度しか持ってないけど、来ないんですが、私たちはゼミやってたので、もう本当に本をですね、2、30冊持って学校に行くっていうふうに、いや、あの時は勉強したなっていう感じでしたね。はい。
なるほど。じゃあ、アルバイトと、勉強と両立ってそんな感じですか？
そんな感じですね。もう、勉強するかバイトするか。どっちかって感じでしたね。趣味なんか持つ余裕はなかったって感じですね。だから、バイトと学校に行くのが趣味でした。
なるほど。ありがとうございます。はい、アルバイトでウォリキに入られたのは何か理由があられましたでしょうか？
あるんです、実は。中央大学って、1年入学した時って、東京の中央線、お茶の水にあったんですよ。駿河台にあったんですね。で、駿河台って当然、周り、お茶の水、神田、東京、もう企業がたくさんあるんで、一番割のいいバイト探したんですよ。ただ警備員ですね。当時、ザ・ガードマンみたいなテレビ番組があったりして、警備っていう仕事が、クローズアップされた時代なんですけども、基本的に命かけるんで、宿泊の、仕事って命をかけてやる仕事なので、実態は、こんなことを言ってもいいのかどうかわかりませんけども、真夜中に宿直をして、4回、5回ぐらい、そのビルを巡回すれば、寝てても、勉強してても、何をしてもいいという、とっても割のいいバイトだったんですけども、それが大学3年の時に東京の八王子っていうところに移転するわけですよ。駿河台にあった時はボロ校舎で、私の友人は、中央大学の、上の一番階層の床をぶち抜いたぐらいにボロ校舎でしたけども、八王子に引っ越したらすごかったですね。白亜の制度ってのはこういうもんだっていうぐらいになってすごいなと思ったんですが、困ったのはバイトですね。ないんですよ、バイトが。で、アルバイトニュースを探したんですけども、もう贅沢言ってられませんので、とにかく、当時、1万円、あ、5000円だ。5000円ぐらい稼げるバイトないかなと思って探したんですよ。ないんですよ。やっと探した。あ、1日5000円だと。うわー、やっと見つけたと思って、業種を見たら魚屋じゃないですか。もう田舎にも魚屋ありますけどね、もう想像するわけですよ。冷たいでしょ？汚れるでしょ？臭いでしょ？もうどうしようかなと思ったんですが、もう背に腹は変えられないので、奨学金はもらってましたけど、それじゃ生活できないので、それで、魚屋に、申し込みをしたっていうのが、きっかけです。やりながら行きました。はい。
なるほど、ありがとうございます。まあ、福島県のいわきの平郷出身なんで、まあ、小名浜の方は漁師町かもしれません。
そうなんです。
ちょっとお魚あんまりお好きじゃないかもしれないですね。
私はサンライズ大好きなんですけども、ただ、大学時代 の友人と同窓会をやったりしたときに言われたことあるんですよ。私は実は中央大学一浪で入ったんですが、松本君バカじゃないの？一浪までして大学に行って、勤めたら魚屋かってそういうふうに言われて、確かにと。確かにあなたの言う通りだって、なんか初任給高いんだろうとかって言われましたけども、初任給っていう感覚が全然なくて、勤めて、後で、初任給を友人と調べたら、比べたら、2割安かったですね。なんだ、2割安いのかみたいなことで。で、サービス残業130時間にしたけど、これもご縁だと思いますけどね。
なるほど、ありがとうございます。そのアルバイト時代の割り切りで の思い出なんてございますか？
アルバイト、実はアルバイトの時にはアルバイトなので、時間は全然ないんですけども、ないですよね。3時間4時間しかありませんので。正社員になった時に、初めて130時間サービス残業あるってことをしたわけですよ。当時はブラックって言葉なかったんですけども、今出たら超ブラックですね。うわこんなに、労働時間が長いんだって思いましたけども、一番ショックだったのは、もう社長とか、幹部の皆さんにも、よう、松本入社するんだなっていうふうに、正社員になって、入社するときに喜んでもらったんですけども、私が入社したときに、全幹部集められまして、士官会していただきました。大卒一号だったらしいんですよ。おう、松本が正社員になるんだってみんな、よう、頑張れ、頑張れとかって言ったんですけども、その週にですね、社員の人たち、もうバイトやってたから、知り合いの人たちがたくさんいたんですが、お前なんか、正社員になったんでって言うから、そうなんですって言ったら、当時、今みたいな居酒屋ありませんので、バス停の小料理屋に、7、8人の社員の人に連れて行かれて、言われたんですよ。松本、お前バカじゃないの？大学まで卒業して、来る場所じゃないよと。みんなあれだよな、魚屋って人生を諦めてくるんだよなと、そういうこと言うわけですよ。あなたやる気あるって、もうなんか一人一人指す、リーダー格の人いて、俺ないよ。あなたどう？ないよ。あなたはないよ。ないよな、みんなな。俺もないんだよ、と。そういう会社に、なんでわざわざ君は来たのかなって、なんかね、わーって歓迎された上層部と、一般階層の社員の人から見れば、バカじゃないのって言われて、なんだこのキャップなんて思いながら、驚きましたね。はい。
なるほど、ありがとうございます。その、魚力での正社員になった以降は、思い出とかこんなとこだったんてございますでしょうか？
やっぱり大学時代に実はその正社員になった理由の一つもそうなんですが、大学時代に、経済学を学ぶ中で、こういうことを学ぶんですよ。学問として。経営者は労働者から搾取するっていうことを学んだりするわけですよ。でも、バイト先の経営者はとっても社員思いで、大事にするっていうこと、いろんなことを見ながら、そうだなっていうふうに思いながらいたんで、大学で学んでることと、今バイトに行ってるこの会社の経営者の違いっていうことに驚いて、たくさんの経営者知ってるわけじゃないので、ああ、世の中にはこんな社員を大事にする経営者がいるんだっていうふうに。だったら勤めるんだったら、労働者を搾取しない企業に勤めようと思って、売り気に入ったっていうことなので、そこで入ったんですけども、この経営者が最初に言ったことがそのサービス残業130時間あるんだと。ひどい会社に入ったなと思ったんですが、やっぱり私も調べたわけですよ。日本全国の魚屋さん、八百屋さん、肉屋さん、生鮮三品っていうんですが、調べたらですね、みんなサービス残業あるんです。まあ、当たり前だったんですよ。多分当時、50年前ぐらいですかね、なりますけども、サービス残業を本気でなくそうと思った最初の経営者でしょうね。
なるほど。
それに取り組むっていうことをし始めたんですけども、もっと驚いたのは、当時、週休2日制、小売業だったんで、小売業の情報はよく集めてたんですが、百貨店が週休2日制をするっていうニュースが流れたんですよ。で、社長が、松本くん、うちも週休2日制やろうと。ということを言うわけですよ。いや、それは素晴らしいと思いますけど、考えても見てください。サービス残業が130時間ある会社、週休2日制できるわけないじゃないですか。無理ですよね。いや、社長、ちょっとそのサービス残業があるから無理だと思いますけど、あんなこと言うなよ。なんか考えて、週休2日制にしようよ。なんでかっていうと、魚屋はさ、冷たいし、朝は早いし、汚れるし、臭いし、大変なんだよ。そして給料安いしな、みたいな。だから、せめて、休みは増やしてあげたいんだよっていうふうに言ったんで、それで、たまたまやったことが、面白かったと思うんですけども、この会社、 サービス残業をなくすために、週休2日制にするために、人事生産性っていう言葉を当時使ってましたけども、粗利を労働時間で割った数字なんですよ。人事生産性当時2600円だったんですが、3000円になったら、サービス残業も減りながら、月1日週休2日制にできるってことが分かったんです。で、それを、提示したら、現場の社員の人たちが、魚屋で休み月1日もう1日増えるんだ、すごいなぁ、なんて言うわけですよ。まあ、みんなうすうすサービス残業だって知ってると思うんですけども、そんなことやってる魚屋はないので、おいいねって言うし、継承継承で、この人事生産性3000になったらサービス残業を なくせる、で、休みを増やしてあげるっていうことで、取り組んだわけですけども、この数字ってのは、非常に面白い数字で、現場の社員もやろうっていう数字だし、経営者もやろうっていう数字なんですよ。よく啓蒙表って売上とか粗利とかっていう会社が多いと思うんですけども、あれ現場レベルで考えると、売上今10億ですけど、12億にしたいんです。現場の社員もう全然ピンときませんよね。今どうなんですかみたいな、全然自分のやってることが直結しないんですけども、この人事生産数はすごいですね。まあ2600円とか3000になったら休みが増えるってことは分かってるんですから。ということをやっていくっていうことをやっていったので、面白かったのは、私は素人だったんで、当時3店舗で、人事生産性3000円の店と2500円の店と2000の店があるわけですよ。で、もう、仕事やったことがないので、現場で。なんで違うのかなと思って、社長に聞いたんですよ。私の、素人判断だと、3000円の店が何をやって生産性が高いのかっていうことが分かれば、それを同じようにやったら3000円になりますね、というふうに思ったんで、店長会議で社長がその3000の店に、店長に聞いたわけですよ。君の店は3000で高いと。何をやって3000だったんだって聞いたら、その店長が、はい、死ぬ気で頑張りましたって言ったわけですよ。死ぬ気で頑張ったんだな。じゃあ、2000の店の店長、君はどうなんだと。なんか、きつい口調で話をしたら、その2000の店長、いや、私も死ぬ気で頑張りましたって言ったわけですよ。で、社長がポロッと、それは死ぬ気が足んない。なんか、わけのわかんない話になって、社長、死ぬ気っていうのは、高度には移せないのですが、無理だと思いますということで、実はその3000の店はどうして生産性が高いのかということを、これも多分日本で一番最初に分析した魚屋じゃないかと思うんですが、それでやってることの違い分かったんですよ。これは面白かったですね。違いが分かったら、最初はみんな無理だっていう部分もあったんですけど、いや、できるけないみたいなこと言ってたんですが、実際に数字、その生産性の高い人たちはこういうことをやってるから生産性高いっていうことを、重要業務って言うんですけど、それを明らかにしてったら、なんだ、そんなことできるってみんな言い出して、意外と思った以上に早く3000なり、ここが面白いなと思ったのは、とっても今でも参考になってるのは、3000の店の店長って褒められるって分かった瞬間に、意外と教えたがらないんですよ。だって社長に褒められた。褒められたのは、他の店よりも人事生産性が高いから褒められたわけですよね。いや、やっぱりずっと褒めてもらいたいですよね。だから、教えたがらなかったんですが、この会社は、社員を評価するときに、そのやり方を教えた人を最も評価するっていう、成長シートっていうのを作ったので、教えざるを得ないんですっていうか、教えたらもっと評価されるってことがあったんで教えたんですよ。これは、すべての企業で共通することなんですが、教えた社員が一番成長しますね。それを目の当たりにしました。で、まあ、こういうことをし始めて、コンサルティングして、改めて分かったんですけども、企業の中で教える人がやっぱり一番成長してるんですよ。トップは経営者です。経営者で出し惜しみしてる経営者いないですもんね。だからそういうことを、後でそういう理論構築はしたんですが、実際に目の当たりにいろんなことをしていって、こうやって人は成長するんだ、こうやって生産性上がるんだってことを分かってきたことは、とっても学びになりましたね。
今お話しされたことは、もう松本社長がなぜプロの経営コンサルタントとして活躍しているかというのを、如実に表しているエピソードで、大変面白いお話でございますね。本
当にありがとうございます。ありがとうございました。
上場を魚力さんはなさってらっしゃいますが、上場に向けてのご苦労なんていうのはあられましたでしょうか？
ないんですよ、全然。そうなんです。なぜかというと、この人事生産性っていう生産性指標はマジックですね。なぜかと言いますと、聞いていらっしゃる方、メモ用紙を立ちながら聞いてもらいたいんですけども、2600円かける174時間っていうのは、一人当たり1ヶ月に稼いだ粗利なんですよ。 それが最終的に私が16年行った中で5600円まで行ったんですが、5600円かける174時間、所定労働時間かけると、倍になってます、当然。稼ぎが倍なんですよ。という、そういう状態に、稼ぎがなっていくっていうことを、していくっていうことで、何をしたかというと、通常は業績上げるっていうと、よく、上司が葉っぱをかけるっていう言葉を使うじゃないですか。なんか最近パッとしないから葉っぱかけるか、みたいなことを言ったりするんですけども、葉っぱかけないんです。何をしてるかというと、一番成果の高いお店のやり方を共有化するのが営業部長の仕事なんですよ。だから営業部長が、最初の入社した頃、営業部長が、成果の低い店長を叱るわけですよ。C 店の店長、なんかもう業績がちょっと良くないなぁなんて言ったりとして叱ったりすると、社長がとっても優しい社長で、で、営業部長ね、C 店長の、だって、成果上げたいと思ってると、業績上げたいと思ってると思うよ。なのに、業績が悪いってのは、営業部長の責任だよって言われて、営業部長がギョッとして、ではということで、その、生産性が高い、業績がいいお店は何をしているかということを、共有化するのが、営業部長の仕事だということなんで、営業、通常、今までいろんな企業のお手伝いをさせていただいて、営業部長って大体嫌われ者ですよ。八百かけるから。でも、動きはかけないんです。いいところは何をしてたのかっていうことを調べていって、そして、業績の悪いところに、あなたね、こういうことやったらもっと業績上がるんだよっていうふうに、ああ、そうだったんですね。私が業績に上がんない仕事を一生懸命やってたんですね。わかりました、部長、ありがとうございます。時々教えてくださいとかって言われるんで。だから、私が入社した時は、年商3億でしたけども、私が辞めた時175億でしたけども、山田社長が言ったセリフで私もそうかなと思ったことがあるんですけども、松本くんさ、あんたが入ってきた時ってさ、俺朝の4時から夜の9時まで仕事やってたと。月に1回しか休んでなかったと。知ってるようなんて知ってますと。今完全週休2日制で、働く時間8時間ぐらいしか働いてないのに、今176億で、経常率も 0.1 が 9% になったし、社員には昇給書を出せるようになったし、仕組みで動いてるし、常に現場で生まれてるやり方を仕組み上で共有化をするってことやってるんで、ルックだよって言ってましたね。
なるほど、大変勉強になるお話ですね。ありがとうございます。
はい。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。